おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1210回をお送りします。6月25日水曜日7時58分です。はい、台風なのかな、近づいてきてるのか、まあ、若干庭といいますかプランターが心配なわけですが、ぶっ倒れるんですよ。で、キュウリとかがぶっ倒れるともう結構致命傷を負うことがありまして、まあ、ね、場所を移して、避難させればいいのかもしれないんですけど、キュウリって意外と難しくて、なんつうのかな、結構ツルがですね、絡まっていてですね、下手に動かすと、結構それがそもそもダメージになったりするんですよね。で、一つはすでに外にと出ちゃうから、しょうがなく外に支柱を立てちゃって、そっちに絡むから、もう動かせないわけですね。こういうですね、しょうもない事態がどんどん進行中で、なかなかもう、運を天に任せるしかないみたいなノリになっております。スタンド FM だからこういう話をしてるとかではなくて、いきなりもう話しちゃえばいいんですけど、いきなり、話すことがですね、最近頭の中がこう、まあなんかな、グリッドになりつつあるという、これも相当不思議なんですけど、このグリッドの話を3ヶ月チャレンジのグループセッションでさせてもらったらですね、もう僕はもう、なんかあれなんですよね、授業をした先生が生徒の、表情に無駄な投影をするように、これオンラインでやるほど無意味なことはないんですけど、全然わかってないですから。全員退屈してるんだろうぐらいに思ってたんですけど、意外に好評で。だからわかんないんですよね。でも意外に好評なのかどうかすら実はわからないんですけど、まあグリッドの話をしていたわけですね。ビヨンのね。で、基本的に、あれは、基本的にっていうか、何も基本的に僕にわかること、基本的に僕にはわかってないんですよ。でも、あれはですね、何と言っても私にとって、前も言いましたけど、自分の皮膚病の、心身症の皮膚病の感知には、もう絶対になくてはならないものだったんで、分かってなくてもなくてはならないものって、世の中にあるんだなということを、つくづく思い知ったんですね。なので、この話やっぱどっかでしようと思っている、いたわけで、それをしたわけですね。で、グリッドっていうのはまあ、もうほとんど僕はここは松木邦弘さんの説明をベタベタにただ繰り返していくことしか、まだそこまで自信が全く持てない世界なんですけど、まあ、縦軸はさすが、行。上から下に行くと、どんどん概念化していくのはわかるんですよ。なんつったって、最初はベータ要素ですから。営業はベータ要素って書いてあるんですよね。これ見たことない人にはわけわかんない話をしてるなと思うんですけど、ベータ要素って要するに、なんちゅうのか、抽象度がゼロなわけですよね。カントのもの自体とか言ってるやつですけど、これも何と説明すればいいんですかね。見えないものなんですよ、これは。目に見えるってことはもう知覚してるわけだから、知覚してるってことはどっか心の中に入ってるわけだから、目に見える音が聞こえたらもうその瞬間にベータ要素ではないんですよ。ベータ要素っていうのは外にあるんですよ。その我々の世界のですね。我々の世界の外には何かあるわけじゃないですか。例えば X 線とか目に見えないわけじゃないですか。でもあるわけじゃないですか。X 線とか本当にこう名付けているからあるんだってことを我々知って、例えば重力とかもそうじゃないですか。あることは分かってるけど、目には見えないし、匂いもしないですよね、重力は。つまり、ベータ要素と違うと思うのかもしれないですけど、とにかく、我々の心の外にあるんですよね。だから、抽象度とか言っても意味がないわけですよね。物自体とか、そういったものは。で、なんか一番下の方に行くと、代数計算式、H 行とか、代数計算式とか書いてあるわけですよ。代数計算式はめちゃくちゃ抽象的じゃないですか。だから、一番上はめちゃくちゃ具体的なんですよ。僕はやっぱりサルトルの小説を思い出すんですよね。なんかこう、木の根っことか書いてあったり、ズボン釣りとか書いてあって、なんかこう、生々しすぎて、それについてなんか言っててもしょうがないような。だから、 なんかサルトルだからなのかもしれないけど、彼は神経が巻いてたからかもしれないですけど、なんかもっと生々し、あ、もっとこう控えめに存在していてほしいとかね、言っているわけですよ。そんなこと言ったってしょうがないじゃないですか。木の根っこにもっと控えめに存在しろとか言っても、なんか生々しすぎて不気味だとか言ったって、無意味なこと言ってますよね。だからそれは、物自体とかそういう表現を取るんですけど、まあそれぐらい生々しいわけですよね。アルファ要素っていうのが2列目に来るんですけど、2行目か。B 行に来てるんですけど、アルファ要素はもう少しマシですよね。なんかこう、お母さんの微笑みとか、部分的、つまり生々しいわけです。めちゃくちゃ具体的で、なぜそこにそういう風にあるのかは、赤ちゃんから見たおっぱいとか、そういう感じです。赤ちゃんから見たおっぱいとかね。そういう感じなんですよね。生々しいし、いい子、いいものなんだけど生々しくて、総じてですね、全部がいいものじゃないと思うんですけど、うんことかですよ。だから、生々しいわけですね。そして、一応、抽象化というか、心の中に入ってきてますから、何らかの形で概念化されて、全く概念化されてないとなると、部分対象とかにならないわけで、なんかこう、それに、それが欲しいとか、少し思う対象になってるみたいな、そういう話ですね。まあ、ここら辺は無意識に、無意識ですよね。事実上無意識。だって、なんて言うんだろうな。それをそこだけ意識して思い浮かべようとしてもあんまり意味がないというか、注意することはできますけどね。おっぱいに注意するとかできますけど、まあ、なんつうんだろうな。相変わらず物自体っぽさはありますよね。そのもの、それ以外の何物でもない。名付けたりすると、もう概念になっちゃいますから。だからそういう感じで、下に行くほど抽象的なわけですね。下に行くほど、まあ、ある意味、その、存在感が、そう、存在感が希薄。代数計算式とか、素晴らしい式だとか言ってる、数学者にとってはともかくとして、基本的に我々にとっては存在感が偉い希薄じゃないですか。だから忘れますよね。公式を覚えるとか頑張った記憶があると思うんですけど、公式とか速攻忘れるじゃないですか。大学受かった途端、なんか半分以上は忘れてもいいような気がしてますよね。存在感がないんで、あるんだかないんだかもよくわかんないじゃないですか。愛の事情イコールマイナス1とかも、ほぼどうでもいいというか、大事なんでしょうけど、ほぼどうでもいいですよね。だからそういう世界ってありますよね。なんかこう横がね、縦なんですよね。縦のこの列がよくわからん世界なんですよ。縦の列は現実見当を表してるんですよね、これはね。だから、現実にどの程度ちゃんと検討できているか、問いとか注意っていうのは現実検討式が高いじゃないですか。だから、この縦列でも3、4、5ってなっていくと、現実検討が高い感じなんですよね。表記とか注意とか問いとか書いてあるんですけど、なんかよくわかんないですけどね。3、4、5が問い、表記、注意、問いとかになってるわけですよ。で、表記、注意、問いっていうのは、現実をちゃんと検討しようとしている、こう、意欲を感じさせますよね。現実に注意しようとか、現実にちゃんと書いておこう。ノーテーションって書いてあるんですよ、表記は。ノート取るみたいなのは、現実をちゃんと書き留めておこうっていうのかな。なんかよくわかんないけど、問いを立てるとかも、やっぱり現実を検討しようと。なんか結局カウンセラーって質問ばっかりしてくるじゃないですか。これやっぱり、この現実をよく検討したいっていう意欲の表れだと思うんですよね。ただ、なんか縦列の6が行為とかになっちゃうんですよ。いきなりアクションとか、アクションっていうのは精神分析の世界ではよく、行動化とか、アクティングインとか、アクティングアウトとか言うけど、行動が出てきたら、あんまり現実の検討がなされてない気配があるわけで、なんで6列目にいきなり行為なんだよって思うんだけど、まあ、なんとなくはここに置くしかないかなみたいなのもあるんですよね。ちなみに1列目が定義的仮説とかいう、まあ、ビヨンの造語なんですけど、定義的仮説、まあ、これは現実検討をできてないというかしてないんだろうなって感じがするんですよね。なんかこう絶対的真理みたいな言い方をしたりもするんですけど、これはねめちゃくちゃ臨床的だなって思うんですよね。この種のことが出てきたらもうすごい困ることになるんですよ。大体厳しいっていうかなんかね困ったなーって感じを思い起こさせられるんですよね。私たまたま何度も言ってますけど、肉親がね、統合失調なんで、わかる感じがするんですよ。なんか絶対的真理が出てきちゃうんですよね。その口から。で、絶対的真理が出てくると、もうなんかアウトだみたいな。例えばこう、なんちゅうのかな。例えば、うちの父は共産主義だから、みたいな。こうなってしまうと、もう、なんかこう、これに、あ、なんかね、 あと、力があるんですよ。迫力を感じられるんですよ、ある意味。反論許さないからねっていうね、そういうこう、ある種の圧がかかってくるんですよね。そしてこう、絶対的真理のように語られてしまうんですよ。あのですね、ビヨンは、これは皮肉屋だなと思うんですけどね、僕は。あの、A の1はともかくとして、ベータ要素 の、 ぜあの定義的仮説とかも本当に圧なんで、例えばですけど、ビヨンが言っている E1 に診断ってあるんですよ。概念の定義的仮説なんですよ。でも診断って確かにそうですよね。なんていうのかな、現実検討してないっていうのはおかしいんですよね。現実検討してるんですけど、なんか、A、知りつつあるみたいな世界じゃないじゃないですか。診断って。なんか、有無は言わさないよみたいな感じがするじゃないですか。だからよく漫画とかで、あなたはガンですとかってね、そんな風に言わないだろうと思うんだけど、なんかこう、さっきの、なんちゅうんですかね、こう、世の中は腐ってるみたいな、そういう風に言われてしまうと、もう何とも言いようがない、ことになってしまうわけですよ。世の中は狂ってるとかね、そういうやつですよね。もうなんか、有無は言わさないよみたいな、そういう感じ。だから、ビヨンが E1、診断は E1 であるみたいなことを書いてるらしいんですけど、いやー、それはまあ、でもよくわかる気がするわ、みたいな。あなたアトピーです、みたいなね。もうなんか、有無は言わせてくれないですよね。そして、一旦それが宣告されてしまうと、その後はなんか、それに乗っ取って動かなきゃ、だから誤診とかすごい問題になるわけですよね。もうそういうものとして、それは、現実そうなんです、みたいな顔をして動いていくわけですよ。それが、ある種の場合には完全に嘘ではないんだけれども、それに乗っ取って動くことには何のメリットもないなっていうことをさせられていくんで、例えばだから世の中狂ってるみたいなやつに、それをこう肉親に言われて、もう世の中は狂ってるものとしてあなたは行動しなさいねみたいな、そういうノリになって、まあなんか世の中は少しは狂ってないんじゃないでしょうかみたいなことを言うと、もう殴られても文句は言えないみたいな、そういうノリが起こるわけですよ、実際には。いや、世の中狂ってるだろうみたいな、トランプのやってることを見ろみたいな、そういう感じになって、もう有無は言わせてくれないわけですよね。だから、お前が世の中狂ってないってことは、つまり、ミサイルで人を殺してもいいと思ってるっていうことだよな、みたいな、そういうノリになっていくわけですよ。非常に難しい感じがするわけです。この定義的仮説ってやつ。2列目の際はですね、さらにこれとの違いを説明しながら話していくのが大変なんで、ちょっと、飛ばして、2列目はちょっと考えずに、この1列目の定義的仮説がですね、臨床的な場面っていうのか、カウンセリングの場面でも、多分これはワンオンワンセッションでも、めっちゃこれ起こるなと。だから私は初学者というか、素人なんで、この表でですね、一番見るものって、なんか自分の中で、こことここだけ気をつけるみたいなのがあるんですよね。まあ、自分の中のそのアトピーとベータ要素みたいな話は一旦置いとくと、ワンワンセッションでやっぱり一番ポイントになってんなと思うのは、E5 と C1 だと思ってるんですよ。思うんですよ。まあ別にお前が思うから何なんだって話なんだけど、まあ素人的にね、素人的に一番役に立つのは E5 と C1 ですよ。これはですね、私は一般論として言ったのであってっていうことを言いたくなった時には、E5 を言ったつもりなんですよ。自分はね。ところが、一般論として述べたのであって、あなたは、それを、っていう気持ちになったら、相手は C1 として捉えたってことなんですよね。これはですね、松木さんが2例出されていて、いずれもその形だなって思うんで、すごくこう、普通に出てくるんだろうなっていう感じがするんですよね。で、松木さんが書かれているのは、この、体系講義対象関係論の下に書いているのが、まあ、これ絶対普通によくあるよなと思うんですけど、例えば、こう、あなたはご自分が歌を歌うのには向いてないと思うんですねとかいう、これ、E5 なんですよ。一般論の問いなんですよね。一般的に言って、歌を歌うのには不向きだと、あなたは思っていらっしゃいますね、みたいな解釈ですよね、要するにね。そして、不向きっていうのはこの場合、一般論として、つまり、概念ですよね、E6。概念の問いで、一般概念の問いで、不向きっていう概念が、この世の中には普通に一般論として使われてるよね。でも、相手の人にはそうは聞こえないんですよね。これを増木さんが言って、それを聞くと、先生が前回、不向きって私が言ったんで、もう生きていけませんみたいな、E1 になっちゃうわけですよ。定義的仮説になってしまうわけですね。こういうことってでも、またあるじゃないですか。別に僕は臨床の世界じゃなくてもあると思うんですよ。普通に。 どうしてもこうなっちゃうみたいなことが、夫婦間の会話でも喧嘩を見ていると、このパターン実に多いなって思うんですよね。どっちが言ってもですね。大体まあ男の人が一般論言っちゃいがちかもしれないけど、そうは言ったってせいぜい64とか73とかであって、まあ、女性も一般論は普通に言うし、それに勝手に聞いてる方が傷つく、勝手にって言ってはいけないんですけど、でもしょうがないんですよね。それは、こうなんていうんだろう。一般論として言わないってことはできないじゃないですか。会話をしていて。だからこれが、私も素人なんで、なんでこれに気をつけようと思ってるかというとですね、これは自分のミスだって思ってしまうんですよね。あ、自分は一般論を述べて、不用意に人を傷つけてしまったんだみたいに思うんだけど、よーく考えてみると、一般論を述べずに、そんな会話ができるはずがないから、このミスは絶対いずれは、不可避とは言えないまでも、これを全部回避してると、ほぼ会話は成り立たなくなるという現実も、そこにはあるわけですよ。もう一つのはもっと振るってて、もう一つの例があるんですけど、あなたをお父様が亡くなってから亡くなって悲しんでらっしゃいますねっていうわけです。これも一般論としての問いですよね。いい語ですよね。だから、その時の松木さんの思考としてはですよ。これは思考の成熟度を表すのがグリッドってことになってるんで、まあ、いろんな言い方ができると思うんですけど、いろんな言い方っていうか、なんかいろんな感じ方があるなと思うんですけど、その言い方には。私はこうポジションがすごくこれに関わってると思うんだけど、まあ、思考の成熟度といえばそうですよね。縦列は要するに一次仮定か二次仮定かっていう、仮原則か現実原則、特に 3,4,5 は現実原則的な感じがして、で下に行けば行くほど概念化するから、まあ、だから、まあ、E3,E4,E5 あたりで やり取りしている間は、まあ、安全ちゃ安全なんですよね。概念的な現実検討の概念みたいな。だから何ちゅうのかな、そういうふうにしたい人はよく概念で質問をしますよ。でも概念でいくから質問していても、相手がそう受け止めてくれるとは限らないわけですよ。だから C1 になっちゃうわけですよね。夢思考の、定義的仮説。もうそうするとものすごく個人的な、しかも多くの場合は自分にとって痛いことを言われた感じがするわけじゃないですか。だから、まあお母さんが亡くな、お父さんって書いてあったけど、お母さんが亡くなって、あなたは寂しい思いをされているんですね、みたいなことを言うわけですよね。解釈ですよね、これは一応ね。この寂しいは一般的な意味ですよね。一般的に言ってお母さんが死んで寂しい感じがするのはおかしくないよね、と。で、これに対して、いやいや、まあ一般的にはそうだけれども、私はそうではなかなかなれないんだよねっていうのは普通の解釈ですか。でもこれが一気に夢思考に進むとですね、先生はなんてそんなにひどいことを言うんですかっていうことになっちゃうわけですよ。私が悲しまなければいけないと言ってるんですね、みたいな、そういうことになってしまうわけですよ。C1 ってことになってしまうわけですよ。定義的な仮説なわけですよね。悲しまなければいけないということになっていくわけですよ。私は悲しまなければいけないんだ、みたいな、そういう、なんていうのか、ある種の命令みたいな、絶対的な真実みたいな雰囲気を帯びてくるわけですよね。悲しむべしみたいな、悲しまないものは人手なしであるみたいな、そういうことになって、その人はなんかこう、なんていうんですかな、苦しむというのか、苦しむんですよね。これはでも、なんか、なんていうのかな、わかることはわかると思うんですよね。もの、ぎょっとはすると思いますよ、当然。このぎょっとするについて、後からお話ししたいんですけど、要は、例えば、それ、最初からそれを聞いてないから、だから一般論なんだけれども、例えば、実はうちの母はものすごくひどい人で、私のことを毎日のようにいじめていたと。そういう背景があった場合、お母さんが亡くなって実はすごく私は解放感でいっぱいなんだけど、そういう私が人手なしだと先生は言っているって話になっていくわけですよ。だから一般論が、その人の中では一般論として置けない何か強い事情があって、だからこういうのが一般的な会話の中で起これば、ああ、それは失礼しました。私ちょっと、なんちゅうのか、無神経でみたいな、いやいや、そうじゃなくて、あなたは一般論として言ったんだからみたいな、こう、誤り合戦みたいなノリになってくるわけですけど、これは当然、どこでも起きてるし、で、セッションの場面でも必ず起きるだろうと。だって、お互いのことをよく知らない中で、割と深いことを喋っていきますから。で、お互いのことを知ってたって、深いことを喋っていけば、あらゆる事情について、どの程度深く その人が、困惑したり傷ついているのかが全部についてわかるわけでも、全部について覚えておけるわけでも、現実にはないわけですから、だからこれ起きるわけですよ。ただ、まあ起こしたくないと思わなくていいって話にはならないと思うんですよね。だからこの E5 で問い合わせをし、相手が C1 で捉えるというのは、本当やっちゃいます。だってですね、私自身、これね、病気だからとかではないんですよね。病気の場合にはそういうことが起こりやすくなるかもしれないんですけれども、だから心理的な症状を持ってるからと言い切れないんですよ。私は持ってないような気がしてますけれども、自分にとって弱い部分を突かれれば同じことが起きがちなんですよ。例えば、昔こういうことがあったんですけど、結構親しくなった。私にとってそれは重要な意味がありますからね。大学時代にそこそこ友達関係になった女性に、あの女の子に、大学生なんで別に悪気はなく、まあ、佐々木さんは男の子として見るとちょっと気持ち悪いかな、みたいな。これがもう全然ダメですよね、僕みたいなのには。もう、あ、男としては僕はめちゃ気持ち悪いんだ、みたいな。C1 になっちゃうわけですよ。一般論に近い部分で、まあちょっと、はなはだ問題がある発言かもしれないけど、まあでも平成の大学生はそんなもんですよ。バブル時代だった時代なんていうのはですね。男の人はもう貢いで、足やって、飯をごるのは常識だったぐらいな時期ですから、もうこれぐらいのことは女の子はちょっと親しくなれば、しかも普通に言いますから。で、私はしかも普通に言われるキャラだったから、いいんですけど、いいはずなんですけど、やっぱこう C1 になっちゃうわけですよ。うわ、もう、なんか、佐々木翔吾は男としては、めちゃ気持ち悪いみたいな。近寄ると吐き気が出るみたいな、そういう神話に、定期的仮説になっちゃうわけです。僕の頭の中で。で、これは、まあ、ほとんどこれだけを言うと、少なくとも重度の神経症だなって感じがするんだけど、でもそれは、この件に関わるとそうなるんですよ。普通はそうはならない。だから、これが、男友達が、いや、お前男としてはちょっとキモいよって言われても、気にならないんですよ。こういうことは起きるんですよね。だから、こういうことが起きるということが、どういうことであるのかをグリッドが示してくれるんですよ。いや、それグリッドに示されないとダメかって感じなんですけど、グリッドに示された方がいい気がするんですよね。何が起きたかというのを、少しでも厳密に見ていこうとするならば、やっぱりこういうことをやっていかないと始まらないなと思うんですよ。どうして E1、E5 だったのに C1 にするんだろう自分はって考えることができるじゃないですか。で、それを考えることができることによって、例えば逆もあって E5 を C1 にされると、なぜ自分はぎょっとしてドキッと、まあ、ぎょっとしてドキッとしますよね。相手が涙ぐむとか怒るからどうしたってぎょっとするわけですよ。でも、例えば松木さんのように私なんかよりもはるかに臨床例を数多く見てきて、グリッドについて解説をする本が書ける人でもギョッとするんだろうかっていう問いはあると思うんですよね。で、私は、ギョッとすることがやっぱり必要なんじゃないんだろうかと。同じような事柄には当たってきたと思うんですよ。で、普通の人だと回避しに行ってしまう。私なんかでも回避しに行ってしまいそうなんだけど、でもこれは回避することによって起こるべきだった何かが起きなくなっていくだけですよね。回避したからって、その、問題が、何か、セッションなり、精神分析でもいいんですけど、進むわけじゃないですよね。だから、回避してはいけない気がするんですよ。一方で、だからと言って、やっていいかっていうと、そうでもないんですよね。そういうジレンマが常に付きまとってる中で、何が起きるのかということを、精密に見ていく必要があって、それがこの E5 から C1 っていう、僕はここだけはいつも一応どうせいつかは起きることに違いないと思うんで、どういう形でどのぐらいのインパクトでどんな風に起きるのかはともかくとして、だからそれを抽象化するから E5 から C1 って感じなんですよね。定期的仮説、その問いは一般概念として、だから私は、いや、一般論としてお母様が亡くなられると人は寂しく感じるものなんじゃないかと思いましたみたいなノリなんだけど、それは一般論としてはどうであれ、私にとってはそうではないみたいな、そういう話になった時に C1 っていう夢思考水準における定義的仮説になっちゃうと。で、これはここを見るだけでももう十分ビヨングッジョブって感じなんですよ。 ここを見るだけでもね、本当はいろいろあるんですけど、もっとね。だけど、つまりこれは、抽象水準が下がり、現実検討式も下がるっていうことが起きると、で、自分からの世界と相手から見た世界、まあ、それを転移と言っても変形と言ってもいいんでしょうけど、もう変形がかかるわけですよね。見ているものの言葉の意味が少しずつというか、ぐっと変わってしまう。そのぐっと変わってしまうと、そういう話になっていき、とてもこう、こじれるというか、取り扱いが一気にややこしくなり、情緒的にお互いが苦しい思いをしなければならなくなるんですよ。そういうふうに考えると、やっぱり、こう、ぎょっとはしなきゃいけないような気もするわけですよね。ぎょっとしたくないんですけど、ぎょっとしたくないからこそ、ぎょっとするわけですよね。で、ぎょっとして、ああ、なんか、言っちゃったなっていう、その、言っちゃうっていうことが、でも、できることが、ある意味、大事なんだと思うんですよね。で、反論されるっていうのは、黙ってそれを、こう、通されてしまうよりも、あるいはいいことなのかもしれないので、そういう、もちろん、こう、これはこの本にすら書いてあったことなんですけど、分析家というか、アナライザントというか同じか、要するに話、カウンセラーの方ですね、には、身に覚えのないことなわけですよ。はっきり言って。だけど、身に覚えがなくたって、そういうことは起きますよというか、身に覚えがないからこそ、ある意味、そういうことは起きますよと。で、これ、権力勾配とかってよく言いますよね。だから、それは権力がある人が一般論を述べるから、あれなんだよって話になるんですけど、僕はですね、そうじゃないだろうって思うんですよね。そりゃ、確かに権力っていう言い方もできると思うんですよ。一般論として言ってる方が健常だし、力も強いから、相手を傷つけてしまうんだから、もっと気をつけなさいみたいな、そういう議論もあると思うんですけど、これある程度親しくなるからやることなのであって、権力はそりゃある、関係あるかもしれないんだけど、私とその前の、スタックンキモイっていう話をした女の子が、別に僕より権力があったわけじゃないんですよ。権力勾配はそこにはないわけですよね。むしろどっちかっていうと、やや親しくなるからこそ言ってしまうことであって、言えることなんですよ。だからこのラポールに近い話だと僕は思うんですよね。その権力勾配みたいなことかもしれないけれども、それはやっぱり権力勾配じゃないと思うんですよね。で、この話は本当ずっといろんな形でですね、そのグリッドの話から入ってるわけですけれども、要は、だって世の中でもよく言ってるんじゃないですか。私は一般論として申し上げたのであって、みたいな、その、エクスキューズするときにこれ出てきますよね。一般論としてというのは、あなたのことに当てはまるとは思ってなかったんです、みたいな。もっともこのセッションだから、当てはまるにどこかで当てはまるからそういう話をしたんだろうけれども、でもやっぱり一般論を使わずに話ができるかっていうと、そんなことは絶対できないはずで、それを言えばですね、お互いがどこかで必ず傷つけ合うことになるとも言えなくはないわけですよね。だって絶対にアナライザントのこと、つまりカウンセラーのことは、まあ気にかけなくていいことになっている上に、知らないわけですから、いくら私が自己開示をいっぱいしてるからって言ったって、私のことを何でもかんでもみんなが知ってるわけじゃないじゃないですか。だから当然、相手の、つまり、私の場合は参加者さんが一般論として述べる。それに対して私がいちいち、C1 にするってことは起きるわけですよ、どっかで。でもまあ、それは自分で何とかすると、立場上ね、お金をいただいているということもあれば、募集をかけたという側の人間だから、それは自分で何とかするということになるわけですけれども、そのためにスーパーバイザーがいるわけじゃないと思うんだけどね。だけれども、やっぱりこう、自分でもやるわけですよね。相手の E5 を C1 にしてしまう。さっきのだから、佐々木くんキモいみたいなやつですよね。あ、佐々木翔吾はキモいんだなっていう、そういうふうに勝手に傷つく。まあ、勝手に。これもだから難しいんですよね。でも一般論として言われてることを個人的なこととして受け止めれば、当然そういうことが起きてくるわけですから、あなたは音楽をやるのに不向きだと思っているみたいな話をしても、私は人生に不向きだというふうに、あなたはおっしゃったんだから、もう、はい、生きてはいられませんみたいな、そういう生きていくのが不向きならば死ぬしかありませんよね、みたいな、そういうふうになりかねない定義的仮説なわけですよね。定義的仮説ってのは不思議と、なんていうのかな、本人にとっては絶対的真理なんで、いわゆるサイみたいなマイナス K とか、マイナス K みたいな含みもすっごくあると思うんですけどね。本当にその辺ややこしいなと思う。嘘ではない。嘘をついてるつもりもない。 何かを隠そうとしているっていうのともちょっと違う。ただ、現実検討を、この発想を持つがゆえにしにくくなってるっていうニュアンスはありますよね。で、現実検討しなくなっちゃうみたいなところもあります。例えば私のこのアトピーは、ダニのせいだとか、生まれつきの遺伝だとか、そういうやつですよね。どっちも真実ではないんだけど、もう世の中的にそうなっちゃってるし、お医者さんもそう言うし、血液検査とかして、いや、ちょっとダニがね、みたいな、本当でしたからね。嘘じゃないんで、本当に。で別にお医者さんはそれを何か真実を隠すためにやってたわけじゃないと思うんですよ。むしろ、私のアトピーを突き詰めて治そうとすれば、やっぱり何か原因があるはずだ。で、そこには絶対的な真理として、これは身体の病であるっていうのがあったんですよ。そこが嘘だったんですけど、でもそれは、お医者さんは、当時のお医者さんが特に、全く考える必要も考えることができない話だったわけですよね。それは無知とか視野が狭いとかそういうことではないですよ。ただただ、定義的仮説なんですよね。だから定義された仮説なんですよ。この人はアトピーだ。アトピーは体の病であり、それは身体のアレルギー反応が起きるようなものが何か体の中に入ったから、そういうかゆみが生じたり、皮膚の炎症が生じているのであると。そういうことなんですよ。しかも、しばしば本当にそうなんですよ。ですけれども、それを引き起こしているのが心理なんですよね。だから心身症なんですよ。体の病気である丸っていうことにはならないんですよ。でも、お互いそう信じてる。社会もそう信じてる。だから血液の中を一生懸命調べて、何を摂取しているからいけないのかと。甘いものなのか、ほうれん草なのか、ダニなのか、醤油なのか、何でもいいわけですよ。でことごとく排していくっていう食事療法もあるんですよ。やったことがあるんで。米も食べないみたいな。米の中にはある種のタンパク質が入ってるんで、タンパク質がアレルゲンになるから、米を食べるからアトピーになるんだみたいな。言ってしまえばそういうことですよ。だから食べなかった時期があるんですよ。イタリアのですね、クスクスというやつがあって、お湯をかけるとなんかちょっとフワッとして、ちょっとご飯っぽくなるんで、それで僕お刺身とか食べたりしてた時期ありますから。すごいですよね。全然関係ないですよ。今米とか、普通に小泉米は食べてませんけど、備蓄米とか食べても、もう全然アトピー出ませんから。何だったんだ、あれはっていう。本当ですよ。全然違いますよ。信用されると別に思ってるわけじゃないですけど、体中から吹き出ていたのに、今一つも出ませんから。しかも、あれですよ。食べた途端に出てたんですよ、昔は。何だったんだっていう感じがするぐらいですよね。これぐらい心身症ってすごいなって思いますね。でも定義的仮説なんですよ、これは。やっぱり。で、定義的仮説は真理なんで。だって、そうですよ。未だにそうだと思うんですよ。アトピーは心身症であるって言ったら結構炎上しますよね。誰もそんなことは信じてないから。やっぱりこれは、太陽が地球の周りを回ってるのか、地球が太陽の周りを回ってるのか。みんなが確信を持って、太陽が地球の周りを回ってるって言ってる時に、逆を言うと、火あふりとかになるわけですよ。なるわけじゃないですか。つまり絶対的な真理というのはそういうものなんですよ。人が無知だとか、ろくでもないとか、そういうこと、それもまた絶対的真理になっていっちゃうじゃないですか。だからそういうキリスト教の暗黒時代みたいな、人間は狂っていたみたいな、言う方は言うじゃないですか。今でもそれは変わらないみたいに言う方は言うじゃないですか。それはその人にとっては真理だから、まあ私の身内みたいに、こう財務省が全て日本を悪くしているみたいな、あるわけですよ。そういう、なんていうの、定義的仮説が。これ、定義的仮説だと言ったって別に僕は炎上案件だとは思わないです。あくまでも定義的仮説ですよね、それは。本当だったとしても仮説は仮説ですよね。まだ、証明とかがされる、証明とかされないと思うんだけど、証明とかがされる話じゃない。あくまでも定義的な仮説です。で、まあ、これもビヨンが言った通り、僕もその通りだなと思うんですけど、これは定義的仮説というのは否定なんですよ。この仮説を取ると何かが否定される。例えば、アトピーは体の病気なんだって言われると、心の病気ではないって言ってるわけですよ。太陽が地球の周りを回っているんですって言ったら、地球は太陽の周りを回ってはいないんですよ。何か定義的仮説を取ると何かを否定することになるんですよ。で、その否定の煽りを受けて、やぶりとかになっちゃったりするということも起こるわけですよね。それぐらいこの圧は、きりとあって強力なわけですよ。そしてどこかで現実の ケントを打ち切ってるわけですよ。先生は私を不向きだと言ったみたいな、あなたは私のことをキモいと言ったみたいな、キモくないと言ったっていうのはここで否定されるわけですね。あなたは親が死んだら悲しまなければいけないと言った、言ってないんですけど、そうなっていくってことですよね。変形をこむると、ビヨンが後期のビヨンっていうのかな、変形と言ったようなんですけど、まあ、転移だとか投影だってことだと思うんですけど、変形と言ったわけですよね。あれですね、そこで、マスキさんが書かれてますけど、僕も同じものを想像したんですけど、僕も心理学の、学部卒なんで、ルビンの壺を思い出すんですよね。ルビンの壺ってあるじゃないですか。向かい合った2つの顔なのか、壺なのかっていう。変形ってまさにそういう感じなんですよね。何かが反転して見えちゃう。だから、先生側の立場としては、いや、奥様が亡くなって悲しいでしょ、っていうふうに言った。そしたら、相手からは立場が逆転してるんで、先生と患者さんだから、先生は奥さんが亡くなるから一般的に言って悲しい、あなたは悲しいんでしょうっていうのが、先生は私が悲しくないとでも思っているんだみたいな、反転してしまいますよね。私が妻を殺したとでも言うんですかみたいな、そういう言葉になってくるわけですよね。で、そのやりとりが狂気だとは僕はもう思わないんですよね。そういうことはいくらも起きてると思います。昨日だって本当にしょうもないレベルで言えば、私と私の妻の間でも昨日の中にも起きてると思うんですよ。だって今すぐうちの奥さん時々ね、なんていうのかな、例えば私が、なんだろうな、例えばですよ、外でお肉とかいっぱい食べてビオフェミンとか飲むじゃないですか。飲むと機嫌が悪ければですけど、何、私が作ったものがお腹を壊すってわけみたいな、そういうことっておっしゃいますよ。で、いやいや、だって昼焼肉食べたわけだから、別にそのあなたが作った食べ物のせいじゃない、せいなわけじゃないじゃんっていうと、ああ、だから焼肉を食べなければならないように私がご飯を作らないからいけないんだよねみたいなノリ、こういうノリってあるんですよね。これはですね、私は反転だなってやっぱり思うんですよ。逆転されて逆転されていく。なんかそのロジックをすごくねじ曲げればそういう話にもなるかなみたいな。認知行動でいうところ、認知療法でいうところの認知の歪みみたいな言い方するんだけど、これを歪みって言うってことは、やっぱりどっかですね、なんちゅうのかな、立場っていうものを無視はしてないと思うんですけど、僕はそれは歪みではないように思うんですよね。その認知が歪んでる。じゃあ、なんかまっすぐな認知ってのがあるんだろうか。どっちかっていうと、私は単なる一般論に対して、すごくこう個人的に、それも非常にネガティブに捉えている。だからビヨンがネガティブケイパビリティって言ったのはすごく意味があるの。結局のところ、何がネガティブかって、家族の体調が良くないっていうのはネガティブなんですよね。やっぱりそれは、うちの奥さんにはそういう昭和的な価値観が、まあ、親類筋から植え付けられたものがあると思うんですよ。奥さんたるものは家の家族のものがみんな健康に過ごせるようにある、持っていくのがいい。それは別にそれ自体は悪いことじゃないじゃないですか。古臭いかもしれないけど。悪いことじゃないんだけど、これを反転させてしまうんですよね。ということは、家族の中で誰かが調子を崩したら、それは奥さんの責任である。すぐこうなるって思うんですよね。だから定義的仮説ですよね。結局、冒頭の一見ポジティブに聞こえる定義的仮説が、これは一般論として述べられてるわけですよね。家のものの健康に、気を配るのはいいことだ。これが一般論として述べられていて、それはそれでそれほど悪いことじゃないんだけど、これは個人的に捉えて定義的仮説に持ってって、しかもそれをネガティブにしてしまうと、現実検討がどっかすっ飛ぶわけですよね。ああ、だから家族の人の調子が悪くなったら全て私のせいなんだ、みたいな、そういうノリになると。これは一見どっかちょっと神経症気味にも見えるかもしれませんけど、私はこういう会話はそこら中で無数に行われてると思うんですよ。で、それが認知の歪みという感じで捉えても、認知の歪みなんて正せないじゃないですか。正すっていうのがそもそも、無理難題だし、喧嘩の種でしかないと思うんで、そうじゃないだろうという感じがするんですよね、やっぱりね。現実検討と抽象度の問題で、抽象度が高くなっていて、現実検討もされているっていうのが、ひっくり返りやすいポイントっていうのがどっかにあって、 まあ、どっかにというか大体あって、その対照的に出てくるところ。だから私は E5 と C1 なんですよ。E5 から C1。これはすごく見える。よく見られる現象、現象に近いと思うんですよね。で、これをじっくり時間をかけて、注意と問いを立ててですね、現実検討を上げていって、つまり C でいうところの C3 とか4とか5を使っていって、さらに可能であれば、E の列に、それを E の行か、E の行まで、それを引っ張っていくような、その時、アルファ機能とか、意識的な思考といったものが、まあ僕の場合、大筋意識的な思考ばっかりですけれども、とにかく意識的な思考をゆっくり回していくということを繰り、こう、しつこくやるみたいな感じ。だと、喧嘩収まったりするわけですよ。めんどくさいとか言われる話あるんだけど、めんどくさいって僕はおかしいなーって最近思うんですよね。めんどくさいってどういう意味なんだろう。どこにめんどくささというものがこの話にあるのかと思うんですよ、最近。グリッドっていうものを意識するようになって、めんどくさいというような話とは違うような気がするんですよね。めんどくさいということは、なんかこう、他のことをやった方が、自分の人生にとって利益が高いっていうようになのかもしれないんですけど、あるいは労力が少なくて、収益率は上がるとかね。でも僕はそんな風には全然思わないんですよね。こういうのを放っておくと高くつくと思うんですよ、むしろ。で、非常に簡単なんですよね、ある意味では。もちろんセッションとなってくるとこれは簡単では絶対ありませんけど、夫婦間ならこれはそう難しいことではないんですよね。そんなにこうコンパッションとかなんとかいうことがいるわけじゃないんですよ。一般論を個人的に受け止めて、その、まあ、ある程度ネガティブケーパビリティが発揮されてない場合ですよね。お互いもそうなんだけども、ある程度こう、もやもやしたものを抱えておいて、よくよく考えてみればですね、要するにうちの奥さんが言ってるのは、健康を奥さんが留意しているということが必要だっていうふうに信じているだけで、その信念を、緩めるか、それともそれに沿うように僕が動くか、大体どっちかすれば、話は収まるわけですよ。で、私で言うと、あ、ごめんごめん、だからつまり、ビオヘルミン、でもビオヘルミンを用意してくれているから飲めるわけだしっていうと、割と収まるんですよ。これはつまり、まあ奥さんがビオヘルミン買ってますからね。つまり、結局のところ、うちの奥さんが考えてるのは、私が家族の健康の責任者なんだっていうような定義的仮説を持っちゃってるわけですよね。これを緩めるというんでもいいんですけれども、まあ、折に触れて緩めたりもするんですけど、つまり、うちの奥様の、母方の親類筋が言ってることにそういうのがすごく多かったっていうのを、笑い話として喋ればいいんですよ。そうすると緩むんですよね。でも、そういうのを、ビオヘルミンの時に言うのは難しいんで、違う方向から行くみたいな感じですよね。結局、奥さんが、それについて検討しているので、家族は健康に慣れています。大筋みたいな。これで納得される。ですよ。嫌味ぐらい言われるかもしれない、知れませんが、トーンは下がるんですよね、明らかに。だから定義的仮説は何であるかっていうことが、この場合は、まあこの場合に限らず必ずそういう意識になりますけどね。なぜこの人はこれを言い出したんだろうってなるじゃないですか。これはだから、なぜこの人はこれを言い出したんだろうっていうのは、C の5かな。わかんないですけど。要するに夢水準における質問、問い合わせですよね。これをぐるぐる回すっていうことが本当多いなって思います。C の行と E の行を問い合わせで定義的仮説を少しずつこう解消していく形で現実検討を上げては抽象化する。現実検討を上げては抽象化する。そうするとコンテナの負荷が下がっていくんで、楽になれるわけですよ。とにかくコンテナの負荷を下げるっていうのが、まあ、現実的な目標にはなると思う。コンテナの負荷を下げたければ、現実検討を立てては概念化していくという、最終的に、なんだろう、これは。家族の健康。定義的仮説というよりは表記に持っていきたいって感じはするんですけどね。まあ、ちょっとなんだっていうのが言えないんですけど、なんだっていうのが言えるとですね、多分もっと楽になれるんだろうなって思いますね。そういう方向性が、こういう、なんていうんですかね、思考の成熟度を単に図式化したというか、図表化したものが、担ってくれると、 思えるだけでも違うじゃないですか。僕はもうほとんどこれで使えてるのが2マスぐらいでしかなくて、しかもそれが松木さんが示してくれた部分だけなんだけど、それでもこれぐらい役に立ちますからね。役に立つと僕は思うんですよね。これは、認知とか行動を改めるよりよっぽど簡単ですよ。ある意味では。本当にだって毎回毎回奥さんに感謝の念を述べるとか大事ですけど、大変ですからね、それはね。すぐに効果が現れるわけじゃないし、100回ぐらいやんなきゃならないし。これは、本当に理解さえすれば、極端に言うと何もその場で言わなくったって自分が怒らないで済むぐらいな効果は発揮できますから、ネガティブケイパビリティを発揮するぐらいなことは、この図を意識するだけでできたりしますから。だって理にかなってますから、ある程度は。確実に。我々はそうなるじゃないですか。概念的な水準で動くこともあれば、夢概念で動くこともあり、現実検討が非常に難しくなるケースもあれば、現実検討が十分効くケースもあります。得意分野、不得意分野、完全にあるじゃないですか。僕の場合は、男性的に、生理的に受け付けないとか、そういう分野が苦手なんですよ、めちゃくちゃね。これが入ってくると、もう一気に C1 の世界に入っていって、一歩間違うと、ベータ要素の算出が始まっちゃったりもするわけですよ。最近はないですけど。昔体痒くなったりしましたもん、そういうことで。